皆さんよくおいでくださいました。今日取り扱う人物は石井十字という人なんですね。で、資料がお手元にありますので適宜ご参照いただきたいと思うんですけども、多分長野県では石井十字という名前はあまりよく知られていないと思うんですけれども、岡山県に来ますとね、石井十字の名前知らないと言ったら、もう袋叩きにされるという状況ですね。で、宮崎県でも石井十字というのは郷土の誉れ誇りです。で、何年か前に宮崎県に来ました時に、宮崎で石井十字知らないって言ったら、まあ相手にされませんわなと、そういうことだったんですね。後でお話しますように、石井十字は岡山孤児院というところを開きまして、岡山を中心に日本全国にインパクトを与えた人ですね。で、晩年は宮崎県の茶臼原というところに広大な農園を開きまして、そこで自活、また子どもたちがのびのびと生育できる環境を整えて、教育に大きなビジョンを実現する段取りを作ったんですね。段取りを作ったっていうのは、茶臼原の働きが本格的になる前に48歳で召されてしまったということであります。この石井十字は、48歳で亡くなっているんですね。本当にもっと長生きしてくれたら、どんなに、もっと大きな事業をなされただろうかと思うんですが、でもこの48年の生涯っていうのは、多分普通100年生きても成し遂げられないようなことをね、成し遂げてしまったようなすごい生涯です。で、石井十字さんという方は、写真今日はここに出てないと思うんですが、とても恰幅のいい方だったんですね。日本人の男子の平均身長が160センチと言われた時代に175センチですね。で、体重が82キロというもうね、恰幅がいいというか、もう威圧感があって、もう声もね、マイクなしにもう広い会場隅々まで聞こえるような、そういう迫力と威厳に満ちた、人だったんですね。で、この石井十字さんはもともとは、宮崎県の高鍋町に生まれた下級武士の長男なんですね。時はたかも慶応元年、明治まであと3年という幕末に宮崎に生まれるわけです。ですから故郷は宮崎なんですね。で、実はこの石井十字という方は、終身の教科書に、載せられまして、大変有名な、話が出ているんですね。なんと終身の、尋常小学校、館6というところに、なんとですね、大正16年から昭和13年までの長きにわたって、石井十字の話が載っていたんです。で、今日はこういう話をするのもとても、珍しい機会なので、その終身の教科書に出ていたお話を、紹介します。宮崎県茶臼原の広い高原に有名な岡山孤児院を移した茶臼原孤児院がありました。10個ほどあるその家族舎には、どれにも子供が12、3ずつおって、ほぼの世話を受けて普通の家庭におると同じように幸福に暮らしていました。この子供たちは院の小学校に通い、家業が終わると家族舎に帰って一緒に楽しく家事や工作の手伝いをしました。小学校を卒業した後はもっぱら農事や裁縫を習い、一人前になった上で世に出ることになっていました。この孤児院を開いた人は石井十字です。十字は天性情けない人でありました。情け深い人でありました。情けない人だと情け深いじゃえらい違いだ。申し訳ありませんね、これ録音してるんですよ。録音してるのにこんなありさまで申し訳ありませんね。聞いてる方、小さい時宇治神のお祭りに近所のある子供が縄の帯を締めているとて、仲間の者にいじめられているのを見てかわいそうに思い、自分の博多帯と取り替えてやったことがありました。十字は大きくなって岡山の医学校に入りましたが、在学中に自治研究のためしばらく片田舎のある診察所に行ったことがありました。この診察所の隣には大指導があって、毎 や巡礼が来て寝ていきます。従事は毎朝大司堂に飯を持って行って巡礼に恵みました。ある朝いつものように大司堂に行ってみると、哀れな子供の巡礼が2人ぼんやり立っていたので、従事は飯を与えて帰りました。しばらくすると子供らの母だと言って一人の女巡礼が訪ねてきて、丁寧にお礼を述べ、不幸な身の上についていろいろと話しました。従事はこれを聞いて気の毒でたまらず、年上の子を預かって世話をすることにしました。この時従事は世間にたくさんいる同じような不幸な子供をどうしても助けねばならぬと固く決心しました。それから間もなく岡山孤児院を建てて、だんだん多くの孤児を収容しました。従事は孤児院の事業のためにいろいろの困難を忍んで一生力を尽くしました。従事の世話になって世に出て立派に独立の生活を営んでいるものがたくさんあります。これが修士の教科書に出ていた文なんですね。まあ、いかにも本当に見習いよっていうね、お式せの感じがするんでありますね。でかえってですね、この修士の教科書のことがあだになりまして、石井従事に対して、なんか煙たがるというか、何か立派で近づきがたいとか、あまりこのいい印象が持たれないという結果になってしまったんですね。でも最近もう一度石井従事に脚光が当てられましてですね、今再び教科書にも載るようになっているんですね。この修士の教科書に載りました縄の帯は大変有名な話で、今月末に石井従事の映画をここで上映しますけれども、その時にも出てきますね。まあ子どもたちがその粗末な服にですね、服というか浴衣の簡単なようなものなんですけれども、そこにお祭りの時でもその縄を締めてね行くっていうのはね、もう惨めで仕方がありませんよ。それは石井従事の友達のまっちゃんという子だったんですね。でそのまっちゃんはみんなからいじめられて、叩かれて仲間外れにされて、そしてあざけられていたんですけども、ただ一人このまっちゃんの友達になったのが石井従事だったんですね。そしてお祭りの時にそのいじめが極に達した時に、まっちゃんがですね、わんわん泣いてるのを見た従事が、まっちゃんどうしたのって言ったら、わけをあまり言わない、でも何度も聞いていくうちに帯がバカにされたんだということが分かった。だって縄締めてるんですからね、まっちゃん気にすることないよと言って、新品の博多帯ってすごい高価な帯をねスルッと取って、でまっちゃんにこう縛った。で自分はねそのまっちゃんの帯縄をね締めた。そうしたらね、近所の悪ガキがね、その体格もいいその従事がそういうことやってるもんだからね、もういじめができない。そしてまっちゃんは楽しくその日を過ごすことができた。ところが家帰ってみて、お母さんに何て言おうかってこの従事が悩む。お母さん申し訳ありません、どうしたの、これを見てください、縄伸びしめて、お前博多帯どうしたの、それがって言ってね詳しく事情を話した。怒られると思った。するとお母さんがね、お前良いことした、それでこそ我が子だ、この心を一生忘れないように、こういうこと言ったね。修士の教科書ももっとそういうふうに生き生きと書いてくれればですねよかったと思いますね。そしてまた修士の教科書は、その後に、個人を作るようになった大きなきっかけが、石井従事がクリスチャンになったことと切っても切り離せない関係にあることを修士の教科書は全く触れてないんですね。都合のいいところだけこう引っ張ってきたということですね。でも実際の、石井従事はどういう人であったのかということをこれから見てまいりたいと思います。それで実はですね、石井従事はもともとはねキリスト教が大嫌い、それはね皆さん理由がよくお分かりになると思います。江戸時代200数十年間にわたってヤソバテレンキリシタンといってね毛嫌いされて、でキリシタンになる連中はね恐ろしいことを行う、魔術を行うとかね、全く先祖を敬わないだとか、いろいろその悪いことを言われて、実際に ひどい、刑罰を受けていったという生々しい歴史を多くの人が覚えていたわけですね。そして、この日本に、バテレンの教え、ヤスの教え持ち込むなどとんでもないことだというそういう思いに修住士も若い頃は取り憑かれていたんですね。それで、町に出かけるときには竹筒に塩を入れていった、ね、それで八十抗議書っていうんですけど、八十抗議書っていうのはいわゆる今のキリスト教会ですね。八十抗議書の前取るときにはね、ああ汚らしいってこの竹筒から塩を出してパッと前にこのぐらいこう嫌がってたんですね。そしてね、頭もいい体力もあるというこの石井十字が、ちょっとですね、だんだん足を踏み外すようになっていくんですね。まあ、実はですね、彼は、大変に頭が良かった方ですので、慶応義塾と並ぶ私塾で光玉社という素晴らしい学校があったんですね。まあ、そこにね、14歳で、無事に入学を果たすんです。エリートの仲間入りですね。ところがここで、閣僚になってしまいます。そして、閣僚になってしまったために、彼は故郷の、宮崎に帰ってくるんですね。ところがその時に光玉社の時の学友の、学友の、妹が遊郭にいると、吉原とか有名ですね、遊郭にいるということを聞いて正義感のあふれるこの石井十字はですね、それを救出するためにどうやってお金こしらえたか、その遊郭から友人の妹をね、救い出すんです。そこまではよかった、そこまではよかった、そこまではよかったんだけどもね、自分でも遊郭の遊び覚えちゃったんです。あら、ね、ミイラ取りがミイラになっちゃったみたいな感じ。それでね、性病にかかっちゃうんですよ。これね、石井十字の伝記にあんまり出てこないんですけど、そうなんです。それでね、その後遺症が大変でした。激しい頭痛とかね、精神錯乱、暴飲暴食、もうね、頭が割れるほど痛い、狂ったのではないかと思うというね、そういう恐ろしい状況になってしまうんですね。それで、困ってしまって今、宮崎に戻ってるわけですね。で、宮崎の、病院の、院長先生、非常に、有名な先生がおられまして、これは、鬼原、こう書きましてね、皆さん何て読みますかね、これドド平って言うんですね。ドド平、はい、文献によっては、こういうのもありますね。ドド平、このドド平先生は名医の誉れ高い先生で、多分クリスチャンであったんではないかなというふうに言われているんですね。で、この、荻原ドド平先生は、石井十字が、その放蕩というかね、遊びの世界に入ってえらいことになっているということを見抜きました。そして、またこの人が、世のために役立つためにはどうしたらいいか考えた。そしてこのドド平先生はですね、石井十字にキリスト教信仰を進めるんですね。まあね、竹筒に塩を入れて教会の前で参った人にキリスト教を進めるもんだから最初は嫌がられたんです。でも非常に親切なこの先生が心から何度も何度も進めるので、ああ、それキリスト教ってそんな悪いものじゃないかもしれないなという思いが出てくる。それから君ぜひね、岡山県医学校行きなさい。今の岡山大学の医学部ですね、西日本では最大の医学校なんです。そこ行きなさい、君なら入れる。で、2つのことを言われるんですね。つまりキリスト教を学べ、それから医者になれ、こういうわけですね。そしてね、そこで非常に典型をいただいたような、天からの啓示をいただいたような思いになりましてね、なんと決めたら早い、彼はですね、明治15年宮崎から別府、今治、高松を経て船でですね、5泊6日で岡山に到着するんですね。そして9月入学試験合格、 いいですね、すいすいって羨ましいですね。でもね、その岡山に行ったというのはね、実は先ほどドロヘイ先生から勧められたように2つの目的があったんですね。それは、キリスト教信仰を学ぶ。なんと岡山というのはですね、当時日本でキリスト教信仰が一番盛んだったところだったんですよ、先進圏なんですよ。迫害もあったけれど、ここにはですね、金森道友、通称通人ですね、そういう偉い先生がいました。この方は熊本洋学校の春祭、英語においてはアメリカ人を上回るような英語力の持ち主、抜群の頭脳の持ち主ですね。この金森通林が岡山に来て伝道してるから通林先生に会いなさい。それからもう一つは岡山医学校ですね。ここに医学校があるからここに行ってなさい。ですからドドヘイ先生はこの2つの点で岡山を進めたわけですね。ところがね、岡山について見てみたら金森先生はお留守なんです。またと暮らすら来ない、そこでね困ってしまって、カトリック教会の方に行くんですね。まあ、でもカトリック教会に行ってもなんか飽き足らない、やっぱり金森先生じゃなきゃと言って、また戻ってきましたら戻ってた。そして金森先生から懇切丁寧に、まあ、聖書を教えてもらうんです。そしてその金森通人のメッセージというのはね、まさに火を吐くようなメッセージだったと言われるんですね。後に金森通人は東京で6日間にわたるような伝道をやっているんですけども、金森伝道って有名なんですね。どういうふうに有名かというとね、1回の集会が3時間ぶっ続けなんです。皆さんね、3時間ですよ、休憩なし。でこれね、日本全国で展開していくんですね。まあ、でもね、3時間があっという間ですよ。そしてね、もう皆さんがもう本当に魂を奪われるほど夢中になり、3時間聞いた後では初めて聖書を聞いた人も続々とクリスチャンになりたいという人が現れるという、そういうような、まあ、金森先生から聖書の教えを受けた、石井十二はね、ここで特進して、なるほどこれが、自分の生きる道だ、神の前に悔い改めてね、クリスチャンになるんです。そして、まあ、岡山医学校で勉強していくわけなんですね。そして、岡山、で勉強していて、宮崎に、まあ、帰省することになったんですね。で帰省するときに金森先生からこれ読みたまえってですね。で新島ジョーが書いた、同志社大学設立主意書というのを読まされるんですね。同志社、同志社英学校だったのを今度は同志社大学、にしようというわけですね。これの設立主意書という、そうするとですね、皆さんもご存知のように、今八重の桜でも扱われたところがあるんですけども、新島城は国金を犯してアメリカに行くわけですね。そして聖書を学びクリスチャンになって日本に帰ってくる、まあ、その時の、ね、ドラマチックなことがいっぱいここに書いてあったんです。うわすごいなって。そして学ぶ志があれどもお金がない青年を教えるっていうこのねビジョンに共鳴する。そうするとですね、もうこの石井十二はね、もう行動に移さずにはいられない。船の中でこれを読んだら、故郷に着いたら、もう早速ね学校を始めちゃったんですね。こういう行動力がすごいですね。このババハラと書きましてですね、ババの春っていう本ですね。ババの春教育会というのを、ね、作っちゃうんです。でババの春教育会、原って書いて春って言うんですね、九州や沖縄の方ではババの春教育会。このババの春教育会というのは要するに、学ぶ志があっても、お金がない青年たちに勉学を教える、ね、そして、勉強する教科書代は自分が出す、校舎はないから神社の本殿を借りると、こういうことですね。まあ、あるものは何でも使う。そして5人青年がやってくるんですよ。そしてね、医学校に席を置きながらこうやって教えるわけですね。 ところがね、やっぱりお金が尽きてしまうんです。それでね、医学校に身を置いてますから多少医学の心がありますよね。ほんでね、夜になりますとね、どうやって笛吹いたか分かりませんが、こう笛をピーヒャラヒーヒャラやりながら、マッサージマッサージって言って、なんかマッサージ師、にわかマッサージ師になってですね、あ、吐いた気を稼いだりしてね、一生懸命一人で孤軍奮闘5人の青年を教えてね、で教育を稼いでってやるんですよ。でそんなことが長続きするわけありませんね。第一、自分は医学部の学生なんですもんね。こんなこと片手間できるわけないんだけど、もうこうと思ったらね、やらないじゃ済まないという、そういう気質が現れてますね。まもなくこれは大失敗で跡形もなくなくなってしまうんです。でもこの時の経験というのは後に岡山孤児院を作る上でものすごくいい経験になっていくんですね。神様はね、失敗をもう無駄にされないんだなということですね。そして、その頃ですね、石井十字は、人生の恩人に次々と会っていくんですが、今日は時間の関係で一人しかご紹介できないかもしれませんが、石井十字よりも15歳年上のですね、先輩クリスチャン住谷小梅さん、美しい方ですよね。この住谷小梅さんという方はね、元芸者なんですよ、ね、元芸者、元芸者から日本全国を回る伝道者になった方なんです。芸者で培ったその会話術、これがね、伝道に生かされるんですね。どっかのバスの停留所でも、汽車で隣り合わせた人にでも、もうスーッと引き込むような会話に持ち込んで、おお、この方はキリストに導く、ね、で実はこの住谷小梅さんは10代で芸者にならざるを得ない、貧しい環境の家庭だったんですね。それで、実は囲われました。つまり囲われるっていうのは、奥さんがいるうちに女性の控えの奥さんみたいな形で迎えられるわけですね。まあだから本当に気まずいわけですよ。実際に一人の子供まで、娘さんまで産んでいるんです、ね。そしてこのね、住谷小梅を囲ってた人の名前までちゃんと文献出てくるんですね。有名な方ですよ、岡山県では。中川横太郎という人ですね。この中川横太郎という人はね、岡山県、もう廃藩置県がなって岡山県になってたんですね。そこの衛生行政のトップだったんですね。でこの中川横太郎さんは、自分はクリスチャンじゃなかったんだけども、なぜかね、クリスチャン大好きなんですよ。これからの日本はキリスト教だって、ね。そして衛生担当だから、医学の心得ある宣教師をね、どんどんいらっしゃいいらっしゃいって岡山に呼ぶんですよ、うん。そして呼ばれた一人の博士がティラー博士ですね。この方は非常に素晴らしい宣教師だったんですけども、同時に医学者だったんですね。でこのティラー宣教師、ティラー博士の紹介で次々と宣教師がやってくるんですね。ペリーとかですね、それからペティとか、紛らわしいですね、ペリーペティ、ね、ケリー、ね、ペリーペティケリー、こういうやってくるわけですね。そしてね、こういう人たちの身辺のお世話を中川横太郎一生懸命するんです。小梅さんはね、あなたどういう方々がいらっしゃってるの、いや、キリスト教のね、偉い人、先生たちだ、私もその話聞いていいかしらって言って、あ、お前も聞けということですね。そして小梅さんはね、この、キリスト教の話を聞きに行くわけですよ。そして、家に帰っては聖書を一生懸命、そして、自分の今の暮らしというものが神の前に非常に間違った生き方であり罪であるということを知るんですね。まあ前からそう思ってた。だってちゃんとした奥さんいるわけでしょ。同じ屋根の下に女が2人いるわけですよ。ですからね、 もう本当にもう気まずいというか、これは人の道として間違ってると思いがあるんだけど、あの仲が良いことは平気なわけですよ。でも今や聖書を知った住谷小梅さんはですね、あの自分の生き方が、これは神様の前に実に申し訳ない、大変に間違った生き方であるということをね、はっきり悟って、もうきっぱりとですね決断をした。そしてね、大変長らくお世話になりましたと言ってですね、横田の元を離れていくんです。お前待て、まあ、そういうこと本に書いてないので今この辺で脚色してるんですけどね、何があったんだ、残ってくれ、いえ私はあなたともう一緒に暮らすことはできません、なぜなんだ、聖書の神様の教えにこう書いてあります、あなたがお呼びしたこの先生たちがそうに教えてるんです、逆運と、こういうわけですね。でもこの辺ちょっと私が勝手に考えて今言ってるんですが、そしてね、小梅さんは非常に熱心な、まあ、伝道者になっていきましてですね、主従事の生涯に危機が何度も何度も訪れるんですけども、その時に助けてくれた、大恩人の、まあ、一人が、この住谷小梅さんなんですね。まあ、本当にあの素晴らしい方であります。さて、実はこの岡山医学校に入ったはいいんですが、その後も体調の不良は続いていたわけですよね。先ほど申したように、頭痛や精神錯乱、自分では、なんか頭おかしくなったんじゃないかって言ってですね、集中時は自分のこの発作のことを脳病というふうに呼んでいたんですね。それでね、あまりにも大変なので大学を休学するんですね。大学を休学して、それでね、転地療養も兼ねて、まあ、しばらく他へ行こうということなんですね。で、同じ岡山ではあるんですけども、岡山市の東区上阿智というところに大師堂というところがあるんですね。まあ、大師堂、今でも、岡山孤児院発祥の地ということで、岡山市の、ね、重要文化財になってるんです。なんで重要文化財になってるかというと、あの岡山孤児院はここから始まったんだということを岡山県の方々が誇りに思ってるからなんですね。で、この大師堂というのはいわゆる弘法大師から来ているわけですね。弘法大師様というのはやっぱり今でも信仰を広く集めていて、四国の巡礼が有名ですよね。いわゆるお遍路さんなんです。で、お遍路さん、四国や小豆島の、霊場巡りですね、それを、するということは、今も昔も、途切れずにずっと続いている習慣なんです。で、実はですね、この、大師堂の近くで、彼は、いわゆるあのお医者さんの、代用というか、代わりの診断をやってたんですね。この近くで大診というのをやってたんです。で、その大師のところにはそのお遍路さんがよく来ますので、先ほど修士の教科書にありましたが、修士の教科書にありましたが、お遍路さんがよくですね、雨露をしのぐために、まあ、そこで、夜を過ごすということを知ってましたのでね、おにぎりを作っては持ってってあげて食べさせてあげるなということをしてたわけですよ。で、ある日のことね、いつものように、まあ、そこに行ってみましたらね、そこに、2人の子供がいる。もうお腹ペコペコ、見ただけでわかる。お腹すいたかい、飯食うかい、返事しない、おにぎり持ってくるから待っててねと言ってですね、で、十字は持ってくる。そして差し出す、遠慮して手を出さない、いいんだよ食べて、食べなさい。そしたら、パッとですね食べ始めて、あっという間に美味しそうに食べてしまう。そこに、親とおぼしき、母親とおぼしき女性が現れる。どこのどなたかは存じませんが、本当に申し訳ありません、ありがとうございます、よかったら身の上聞かせてもらえませんか。実は、この、女性遍路はですね、親子で、実は、借金の支払いができないで、飛び出したと。途中で、夫と姉娘は、熱病で死んでしまった。残されたのはこの二人の子供である。女の子の方は生まれつき足が不自由である。8歳の男の子だけ、でもこんなことを見ず知らずのあなたにお頼みするのは 本当にどれだけ失礼なことか、どれだけ大変なことか、本当に考えるだけでも申し訳ないことでございますが、何とぞ上の子だけでも引き取っていただけないでしょうかと地べたに額をすりつけて頼む。二人の子供を連れていては洗濯女で雇ってもらえるところでも雇ってもらえない。女の子一人だったらせめて仕事をもらえるかもしれない。そもそも私がこの世に物乞いに身を落としましたのも、お遍路さんの服装していれば単なる乞食よりはもらいがいいと聞いたので、浅ましくもそのようにしているのであります。ですね、あ、お遍路さんで行くんだったらって、お金を恵んでくれる方がいると、普通の乞食よりね、そういう浅ましいものでございますって言ってね。そして本当に涙流しながら地べたに額をこすりつけながら頼む。こういうですね、あの今まで見てきたような熱血男児の石井十二がそれに応答しないわけがない。わかった、この子は私、わしが引き受け、そうなのかもついでに引き受けてもよいというふうに言うんですね。もう結婚していたんですけど、奥さんに相談なしにガレン決めちゃう。でもこの女の子は私が連れてまいりますと言ってですね、で上の子を引き取ります。この子は後に24歳まで大きくなってなかなかハンサムな青年になっていくんですね。前原貞一さんという方なんですけども、非常に立派な青年になって、社会に出ていくんですけども、病気で24歳で亡くなってしまうんですが、その、お遍路さんの子供というのは後で、まあ、立派な、社会人になっていくんですね。で、このことが実は、岡山の個人の、まあ、発足というかスタートにあたる、出来事であったんですね。それで、当時の世界というか日本といいますのは、富国強兵一本や、先進国の仲間入りをしたい。驚くべきことに国家予算の半分が軍事費だ。ですから貧しい者、また、虐げられた者に対する国家予算は福祉政策に払うお金は一文もない、一銭もない。貧乏は孤児の責任だ。こういう時代ですね。ですから、町にはいわゆる孤児という人があふれかえっているような、まあ、そういう時代だったんですね。それで世の中がこんな状況になっているということに心痛めた石井十二の思いはどんどんどんどん膨らんでいくばかりだったんですね。そしてこの前原貞一さんをはじめとして他にも引き受けてくれたということをどこからか聞いた他の人たちが、うちの子もうちの子もって言って1人が3人になっちゃったの。そして、3人になったのが今度はね、どんどんどんどん口コミで広がっていきまして20人になっちゃったんです。これは困った。もうですね、自分の場所に置くことができない。そこで、臨済宗の三遊寺というお寺があるんですけども、この三遊寺というところですね、今も三門が残っています。そこを借りて、孤児教育会っていうのを始めるんですね。大学の方はどうなったってちょっと心配なんですけども、そんなこともお構いなしでね、これ、まあ、休学だから思いっきりやるということですよね。孤児教育会で、6歳から12歳の子どもを、まあ、引き受けるというふうな、まあ、案内を出すんですね。そして、ここで、まあ、一生懸命こう教えていくわけであります。そして、孤児教育会というものはどういうものなのかということを世に発表します。この世で最も憐れんべきは貧困により父母の手を離れた孤児で、それを救って救済する教育することがすなわち国家のためであると言ってですね、世に、どうかこの趣旨を汲み取って応援できる方はぜひ応援賜りたいと、まあ、こういうふうに、発表するわけですね。ところが恐れていたことが起きます。来る日も来る日もこちらの方で子どもたちを集めてですね、お寺でこう教えているわけです。ところがね、かたや自分は医学生として、医学校に籍を置いている。医者の道を、まだ極めてはいないというか教育が終わっていない。でも自分のもとには孤児たちがどんどん集まっている。一層増えていく状況であると。 これはどうしたらいいんだろうか考えに考えるんですね。そしてついに、明治22年1月10日の夜だったんですけども、石井十二24歳になる直前です。この三遊寺境内に、自分の医学書数十冊を、持ち出す。夜ですよ。そこに石油をバシャンバシャンかける。火を放つ。奥さんのしなこさんが、あなたどうしたの、やめて、気が狂ったの。周りもみんな呆然としている。そして、実家に連絡を取る者も現れる。ようようたる医者としての将来、安定した将来が待っているのに医学書に火をつけて燃やす。一体どういうことか。病気による精神錯乱か。いや、そうじゃなかったんですね。実は、石井十二は聖書を読んでいて祈っていた時に、誰でも二人の主神に仕えることはできない。二人の主神に仕えることはあたわす。神と金と富とに両方に仕えることはできない。一方を重んじ一方を軽んじる結果になる。主は一人でなければならない。お前は医学を取るのか孤児教育を取るのか、どちらなんだ。そして十字は考えた。医者になるものは多い、なりたいものも多い。しかし孤児の父親となるものはいない。そうだ、自分がこの孤児教育に踏み出すべきだ。こういうわけですね。このね、決然たる勇気というか、あれよあれよという間に大きな決断を下してしまう。これがですね、石井十二の真骨頂ですね。そしてこの孤児教育会の話は瞬く間に広がっていきました。クリスチャンでもありました徳富祖法という人が国民新聞、キリスト教新聞というのを作るんですけれども、そのキリスト教新聞の中にこの岡山孤児院、名前を変えた岡山孤児院のことをね、大々的に取り上げたんですね。そしてそれが非常な注目を浴びるようになります。徳富祖法であります。徳富祖法、あとですね、安倍伊蔵という方ですね。安倍伊蔵という方、有名な方ですよね。徳富祖法、また後で出てまいりますが、社会主義者としても有名な方で、金森通林の後牧師になった方で、早稲田慶応の早慶戦の生みの親とも言われている方ですね。この方がキリスト教新聞で取り上げたんですね。そうしましたところ、今度工事は20人から60人に増えてしまった。ますますですね、経済的には逼迫していく。そしていよいよ他からの募金が必要になってくる。ところが募金は思うように入ってこない。そんな時に日本に大変な人物が、訪れました。それは、大変なインパクトを与えたんですね。ジョージ・ミューラーという人ですね。このジョージ・ミューラーということは方は、イギリスの、私たちと同じ群れに属する方なんですね。ブリストルの方なんです。このブリストルというところで、彼はただただ信仰によって、孤児院を開くんですね。この孤児院から巣立っていったもの1万人というふうに言われています。一切政府にもどこにも援助を頼まず、お金が足りないからくれというような広告も一切出さず、ただただ祈りだけによって延べ人数1万人の孤児を養って世に送り出したという信仰の人ですね。祈りが聞かれなかったことはないと言い切ることができたジョージ・ミューラー。このジョージ・ミューラーが日本各地で講演をして大変な反響を呼んでいたんです。日本のクリスチャンたちが喝入れられたような感じになるんですね。神により頼むということはそういうことなんだと、人を当てにするということともう全然違うんだと。そして具体的なお金に至るまで神により頼んだときに一銭の不足もなかったという力強い証を聞いたときに、人々は返す言葉がなかった。 石井十二はジョージ・ミューラーと直接会うことはできませんでしたが、その話の内容を聞いたときに大変な、インパクト、感動を受けた。でやはり石井十二ですね、俺もそうしようってこうなるわけですよね。俺もそうしよう。そして、一切他からの援助を頼まず、おりましたところ、その年の9月24日、明治22年ですよ、いよいよお米も尽き、麦も尽きたという日がやってきたんです。60人の子供たちお腹ペコペコ、夕食はおかゆでした。それが最後の食事です。申し訳ないという気持ちでいっぱいの十字は、自分は手をつけない、孤児たちに詫びて申し訳ない、そしてそのおかゆという食事が終わった後、孤児の中から何人かを引き連れて祈りの場所に行く。祈りの場所とはどこか、三遊寺というお寺ですよね。お寺の本堂の裏側にお墓がある。お墓の中にちょっと広くなったところが石畳に敷いた、そこがね祈り場なんですね、祈祷場なんですね。そこに、20人ほどの子供たちを連れて行ってですね、主をどうぞ食べるものを与えてください、私たち一人一人がどうぞ十分に食べるだけのものを主をどうぞ与えてください、あなただけに頼ってます、でもう涙を流し熱烈なる祈りを子供たちと共に捧げて、そして、その本堂に戻ってきたんですね。するとね、アメリカからお金が届いてた、31円。当時お米10キロが50銭の時代です。お米、10キロ50銭、50銭は例えば5000円と読み替えた場合に31円というのは31万円ですよね。つまり、大変なお金なんです。でこれはですね、その中川横太郎が呼んだ、宣教師がいっぱいいたんですけども、そういう呼びかけに応えてきた人たちの中にジェームス・ペティさんっているんですけど、そのジェームス・ペティさんの奥様のペティ夫人がアメリカから、捧げられたものですって言ってお金持ってきてくれた。事情を聞いてみると、実はそのペティさんたちは頼まれてもいないのにこの岡山個人のことはいち早くアメリカに伝えてくれた。そしたらアメリカの教会の子供たちがね、自分の食べるものを節約し、それから家 の農場で採れたトウモロコシを売ってお金を作った。これが31年子供たちの献金なんだ。ものすごく感動したんですね。そしてその後も寄付金はね、頼んでもいないのにどんどん来るようになりました。翌々月には150円、米3000キロが買えるお金です。で、結局その後何十年、20年とかにわたって、寄付金が山ほど来るんでありますけれども、そのうちの統計を取ってみると 45% は海外からの献金だったんですね。それは石井十二の働きが、むしろアメリカ等で有名になっていた、そしてそのことを伝えてくれたその、宣教師の、友が大勢いたということですね。なんという絶妙なタイミングで、これが届いたことでしょうか。そして、その翌年、結婚して9年も経っておりましたけども、女の子を授かりました。初めての子供です。そしてその名前を、友と名付けたんですね。この、友っていうのは孤児の友となるようにということで、石井友さんですね。後の、小島寅次郎画伯の奥様になります。小島寅次郎画伯っていうのは日本の洋画家界の、パイオニアのような人ですね。そして実際に自分の子供が、を得た後に、石井十二はそれまでと打って変わったような人になっていたんですね。それまでは、自分のことを先生で、品子さんを、奥様というふうに奥さんと呼ばせていたんですけども、今度はね、お父さんと呼びなさいって言うんですね。で、品子さんとお母さんと呼びなさいって言うんです。子供たちがって目をまん丸くする。でもですね、おそらく私が想像してみるに、今まで先生とか奥さんって言ったのをもう今日からは お父さんって呼んでいいんだよ、お母さんって呼んでいいんだよって、信じられないような目をしている子どもたちが実際に言いたくても言う相手のいないこの言葉を口に出したときに、何とも言えない感動といいましょうか、深い安堵の思い、安心感をですね、持ったに違いないというふうに思うんですね。